サバ川物語。この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしています。この時間はタッキーと
クマです
でお届けしております。
そしてゲストは、
そして今夜のゲストでございますが、国土交通省山口河川国道事務所河川担当副所長の、田辺博和さんにお越しいただいております。ダムの先生でした。
ダムの先生でした、ちょっとお喜びですよ。
お喜びですね意外に知ってるようで知らないダムの姿というか、あるんですけど、いろんな形がありますよね。
そうですね。いろんな
形、どんな種類があるんですかね。
まず、どう言いますかね、ダムのタイプで言うと、
タイプ、はい、
重力式ダム。
重力式ダム、
はい、
ほう。
重力式ダムとアーチダムというのもありますね。
アーチダム、
はい、アーチダム。
重力式って何、重力ってあの重力なんですかね。
正確に言ったら重力式コンクリートダム、
コンクリートダム、
コンクリートで作るダムとしては、
ね、はい、
それとアーチ式コンクリートダム、それとロックフィルダム、大きく言ったらこれぐらいですかね。
あの
ロックフィル、それじゃ歌わない
ロックフィルダムは土とか石で作ったダムですね。
作ってる材料によって違うんです
ね。なるほど。
材料、だから先ほどからコンクリート式とかいうのがついてるんですね。
はい、あ、そうですね。
ダムはみんなコンクリートでできてるのかと思ってました。
ねえ、まあ、いろんなタイプがあります。これはやっぱり中国地域でやっぱりコンクリートがやっぱり多いんですか、重力式の。
そうですね。今まではだいたい重力式ダムが多くて、うん、まあ、さっき申しましたぬくいダムがアーチ式コンクリートダム。
はい、これはあれですか、ね、こう、これはアーチにしたいなとかですね、ここはロックヒルだなっていうのは、はい、それはやっぱ地形とか どういうところでそれ決めていくんですか。
一番はですね、はい、ダムを作る場所 の基礎岩盤といいますか、あの作るところの地質の状況で、
はい、状況ですか、
はい、
話に割って入りますけど、
割ってください。
アーチ式ってどんな形してるんですか。
アーチ式ってそら皆さんいいですか、アーチを思い出してください。
アーチを思い出してください。
365歩のアーチ、
上から見ると弓矢のような形で上流側に腹が突き出したような感じですかね。
なんかダムっていうと塗り壁みたいなねイメージがありますけど、
塗り壁あのっぺらぼう
のっぺらぼうじゃなくて、少し膨らんでるっていうことなんですかね。
そうですね。
弓矢のね、弓のようになってるんですよね。で、もともとの考えは中国だと思うんです。中国地方じゃなくて、うん、中国ね、お隣の国。
はい、うん、
かの弘法大師が、万年池だったかな、池を、灌漑を確か香川でやりました。うん、あの時、非常に水の少ない土地なんですが、そこで、まあ、いわゆるダムのような池を作ったわけですけど、うん、その時に用いた方法が、やはりこういうのを弓なりにやる、うん、弓にこうやると、ちょっと弓を逆さまにした形なので、うん、水の力を受け止めて、しっかりこう、踏ん張れる。
あ、ダム自体が踏ん張ってるんですか。
踏ん張ってるでしょ、あれは。だって、見て、よく見てください、こう、手をつっかえ棒にして、こう、踏ん張ってるって感じです。
ああ、横にね。あ、なるほど。
そうですね。
わかりました。
だからダムも頑張ってる
んですよ、うん。みんな頑張って、まあ、ダムどれも頑張ってますけどね。だって背中からすごい量の水が来るわけじゃないですか。背中って言いますか、ダム湖をね、背負ってるわけでしょ。
後ろから背負って、プレッシャーすごいですね。まあ、ね、サラリーマンのお父さんも後ろからいろんなプレッシャーがかかってると思いますが。
ね、治水という意味で言うと、すごいプレッシャーですよね、ダムは。
ですね。
ダムを擬人化しちゃいけないですけど。もう、
でもあれ、ものすごく大きいですよね。あれ、ぬくいダムでも結構高さ、ものすごく高いダムですよね。
そうですね。高さ156メーターだったと思いますが。
156メーター、何階建ての建物だ
当時は、何かを例えて言ってましたけど、はい、東京タワーの何個分とか言ってましたけど、ちょっとすみません、忘れました。東京タワーが
50メートル。
何個分じゃないですか、何分の1ですよね。
すごい、でも、よく島地川ダムでは、うん、ダムの中を見せてくださいますよね。
はい。
156メーターも降りるって、どんな感じなんですか。
これすごいですね。
歩いて降りたら大変ですよね。
ですね。降りると思うんですけど、上がりたくないです。
まずそっちでしたか。
ですね。
でも、ダムを管理するっていうことは、その上り下りもあるってことですよね。
そうですね。
まあ、でっかいだから、でっかいから時間もかかるんですけど、うん、できた時の景観もまた綺麗ですよね。あれなぜかこうダム湖ができて、うん、周辺でこう皆さんがやっぱり散策されますよね。
そうですね。
普通の川だったんだけど、それがこう、うん、こう大きい池になって、池というか湖みたいになって、 そしてこういろいろ皆さん集いますよね。
そうですね、あのダム湖はよく集いがありますね。
集いありますね、はい、大分県の耶馬渓の方にもダムがありますが、あそこもあそこでなんかあの水上バイクとかですね、なんか練習をしたりとかなんかさせてることもありますよね。
いろんなダム湖の利用
利活用があるということなんですが、メールを早速いただきました。こんばんは、タッキー&熊ちゃ ん、
ん
そして田辺さん、
はい、
きました。
こんばんは。
ダムの方は第2週が出てますよ。これいきなり来ました。
第2週出てるんですよ。見ました。
これは教科書ですか、どんな本ですかこれ。
あのダムの写真集です。
ほう、
ダムばっかり載ってる写真集です。
ほう、はい、ぬくいダムは出来上がるまでの冬景色を何度も何年も見ましたと、実はスキーに行く途中なのですということで、ふよふよさんからいただきました。
ありがとうございます。何度も何年もっていうところがこのダムの建設にどれだけ時間がかかるかっていうところですね。
ですね。
次の年行ってもまだできてない、次の年行ってもまだできてないということなんでしょうね。
時間かかりますから ね、 まあ、そういう意味であの我が、ね、サバ川には島地川ダムというダムがございますが、
はい、
これって全国でも珍しい、だから世界初という話をちょっと先ほど聞きましたが、何が世界初なんですか。
作り方です。
ご飯の作り方。
違うダムの作り方ですよ。
これどういう作り方なんですか、うん、
ですね、
島地川ダム、
まあ、工法という作り方の 名前で言うと、
はい、
RCD 工法と言いますね。
RCD 工法、
はい、
あの島地川ダムと書いてありますよ。
RCD 工法。
あのローラーコンパクティドダムですかね。
あ、ローラーコンパクティドダム、
はい、
あの RCD
普通のコンクリートはあのと言いますかね、コンクリートを打つあの打設するとき、はい、あの打ったときだらーっと なるんですが、
コンクリートが出てきますね、
出てきますよね、
はい、
いやあんまり硬くなくて柔らかい、さーっとなるようなコンクリートなんですけど、
はい、
RCD ダムのコンクリートはですね、
うん、
硬いんですよ。
硬い。
ダンプで運んで、
ダンプで運ぶんですか。
まあ一見土のような感じのコンクリートを、はい。
でつくんですか。
いやそれをですね、ブルドーザーで敷き鳴らして、
あのローラーっていうところなんですかね。
は
い、
あ、
ブルドーザーで敷き鳴らして、
ブルドーザーで敷き鳴らすんですか。
敷き鳴らして、
敷き鳴らすんですか。
あの染み固めるのはですね、あの。
タンデムローラー
か。そうです。ローラーで。
ぐるぐるぐる。
クマゴロゴロゴロ。
振動ローラーですけど。
振動ローラー。
はい、それで固め。
昔あの甲子園に目指せグランド整備しろみたいなあれ。
ああ。
あれが振動してる。
振動しながら。
だって。それをこう積み重ねていくってバームクーヘンのような
。そうです
ね。小さな層で次。すごいですね。
これはその世界初というか画期的っていうのはこれどういう点がいいんですか。
ですね、まあ、コストが安い。
安い。
はい。うん、
それ安いっていうのはいいことですね。
はい。短期間で、工期が短くできる。短期間でできる。
これで成功したから、いろんなところで試せますね。
ですね。まあ、一つ成功すればですね、いい事例ですからね、次から次にということで。
そうですね。ですから、島地川ダムで初めて採用されて、それから、まあ、はい、各ダムに広がったということですね。
我々の身近なところね、一応サバ川には、
うん、
サバ川ダムと島地川ダム両方ございまして、はい、サバ川ダムの県の方のダムになってますけども、ね、うん、まあちょっと久しぶりにまたダム見に行ってみるとか、ちょっとまたこうちょっとこうなんか違いますね。
また新しい発見もね、そういう目で見るとまた違うでしょうね。
だからあれ見るとおお、だからこんな模様になってるのかとかいう。
で下地川ダムは上に口がぽっこり開いていて、
はい、
サバ川ダムは上にゲートがついてますよね。
これも違いますね、ダムによって。
顔つき、
顔つきが違います。
顔が違いますよね。うん、
あれはどういう違いなんですかね。
それはですね、洪水、まあ、雨が降って洪水が起きたとき、はい、ダムは先ほど言ったように治水という、洪水調節という目的がありますので、
はいはい、
洪水調節のやり方が違うということなんですよね。
それはどういう。
島地川ダムはですね、はい、自然調節方式といいまして、
はい、
穴だけ開いてるんで、
うん、
ダムに入ってきた水が、はい、その穴の大きさだけ、
出ていく
しか出ていかない。ですから、はあ、まあ、水位が上がり、ダムに入ってくる水が、
ね、
だんだん増えて、徐々にその穴から出ていく水が、はい、限られてますので、徐々にダムに溜まっていくということですね。
よく洗面所にね、ちっちゃい穴が開いてます。あんな感じですよね、島地川ダムの。
そうです、
ね。うまい例えだね。
で、こう吸い込まれて
で、もう一定量しか出ない。
そうです、一定量。まあ、水がだんだん上がっていきますので、
どんどん、まあ一応、
その上がってくる分は、だんだん出る量も多少は、はい、多くなりますけどね。
サバゴダムはゲートがついてますよね、バコって
ゲート。あれはいろいろあるんですね、ゲートってローリングゲートとか、なんかいろんなゲートのパターンがあるんだと思うんですが、やっぱりあれゲートはまあこんだけ出しとこうとか、
あの洪水調節用のゲートと、まあダムが満杯になりそうなんで、あのクレストゲートといって
一番上の、
一番上のゲートがあると思うんですが、はい、洪水調節は下のちっちゃいゲートでしてると思います、ね、はい、
ダムもいろんな顔があるんですね。
やっぱり人が考えて工夫して作ってますからね、
だからダムって一言で言っちゃうと本当にあの水を溜めてるところとかっていうイメージじゃないですけど、はいはい、いろんな顔つきがあってその場所場所に合うように作ってあるんですね。
ですね、まあ、でもこういうダムをやっぱ整備していくということはやっぱ治水と利水ということですね。だから結構その洪水で大雨降った時に一応ダムに溜めるという作業をやってる間に一応下流の皆さん逃げてねだけど余裕があるわけですよ ね、
あのその水がめに溜まってる間の時間を、ね、
時間を稼ぐことができるわけですね、うん、逆に今度日照りになって、うん、そのまあ、昨年大変でございましたこの番組でも渇水情報をまあ何度もなくで皆さんに水の大切さということで節水を呼びかけましたけども、要するに水がなくなってしまうとそこにいる生物も死んでしまいますし、うん、草花草木も、やられてしまいますから、やはり一定量の水を出さないといけないから、ある程度溜めておいてそれを少しずつ小出しに流しながらできるだけ水の量を変えずに、まあ、多少減りますが、要するに川としてのあの価値というかな、その生き物を示させないための努力をしないといけない。なかなか難しいですねこれね。
川に川の働きをさせるための調整なんですね。
だからダムというと どちらかというとこう治水だけをこう見てしまうんだけど、うん、その工業用水とかね、それも含めて貯めておくからこそ、あのいざとなった時に少しずつ水を出すという全く2つの顔を持ってますよね、うん、いざという時貯め、いざという時にはこう少しずつ小出しに出すという、これダムを管理される方って結構大変じゃないですか。
大変ですよね。あの利水の下流に放流するための操作もいりますし、はいはい、まあ、洪水になったら洪水になったで、まあ、ゲートがあるダムだったらゲート操作もありますから、
はい、でそれを作ることをされてこられたということ で、うん、で今回副所長でいらっしゃって、はい、まずサバが来られて、サバがのこれをまずお聞きしなくてはいけなかったんですが、はい、第一印象はどうだったでしょうか。やっとここまで来ましたね、は
いそうですね、あのまず川の形というところから言いますとですね、はいはい、私が、まあ、中国管内の河川見て、まあ、あのいろいろ見てきたんですが、はい、形ということから言いますと、はい、あのなんか直線的かなと、
直線的、あの
全体的に見れば大きな目で見れば、はい、例えばあの航空写真があの事務所の中あるんですけど、はいはい、それから見れば直線的、ただあの川自体は蛇行してますけど、ね、全体的には直線的かなと、は
い、なるほど。
それとあの川の勾配ですよね、
はい、
勾配がきつい、それはあの見た目じゃないんですけど、うん、いろいろなあの勾配の数字を見ると、うん、急なあの急峻な川だなということ、それと周辺の山ですよね、山が非常にあのまあ、サウガンって言って、あの、ね、川の右左の山がですね、はい、非常に迫ってるなと、
はあ、
それと山自体が岩山が多いんかなと、
特徴的ですね、
それがちょっと初めて見た時印象ですね、
まあ、これからですねこのサバガーにお付き合いいただいて、
ね、一緒に遊びましょうっていう、ね
ね、誘いも来てますし、あの小さい頃は川とかで遊ばれました。
あの私はあの山の中 の方に住んでましたんで、あの結構上流の方の川でしたけど、はい、まあ、魚を取ったりして遊びましたね。
またそんな心は静かにするようなこと
で、お話が出ましたけど今日はもうお披露目しません、これ以上は時間が参りましたのでということで今日はもうあくまでも最初のイントロということで、副所長にようやく出ていただく機会を得まして、今日放送したわけでございますが、またあのこの番組続きますので、はい、またあの子供たちも待っておりますので、ぜひ2回3回とまたご出演していただくと思いますが、
はい、
よろしくお願いしたいと思います。
今
夜本当にお忙しいところありがとうございました、
はい、
今夜のゲストは国土交通省山口河川国土事務所河川担当の副所長でいらっしゃいます田辺博和さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
まもるくんインフォメーション、 はい、今夜の守君インフォメーションも生インフォメーションでございます。生インフォメーションといえばこの方、山口河川国土事務所の小南課長です。
こんばんは、よろしくお願いします。
小南課長が出たということは今夜も、
はい、先週に引き続きまして、緊急割り込み放送の試験運転、まあ、実験訓練をやりたいと思っております。
なんか真面目に喋ってますね。
はい、緊張してますので、そろそろ割り込み放送の準備をして開始してもらってもいいんですけども、
先週もね割り込み放送がありまして、
今さりげなく放送で先方にですね早く送ってこいというのを指示しております。
緊急割り込み放送、急にですねこちらの本線といいますかね、今タッキーとクマ話しておりますけども、はい、この放送が途絶えまして、国土交通省から直接放送が入るようになります。
はい、緊急割り込み放送と言います、はい、
ですので声が途中で途切れます。本放送の方の声が途切れますけれども、はい、これは国土交通省さんから割り込みがあるん
です
か？
はいはい、これは決して故障ではございませんので、はい、緊急時、さまざまな災害が迫っているような緊急時の時にこういう緊急的にですね、割り込んで必要な重要な情報を皆さん、うん、市民直接 FM を通じてお伝えするという仕組みでございます。
いろいろありましたね、はい、国から県、県から市、はい、市から住民へというのがありましたし、はい、また甲府市の場合は国から市っていうのもありましたね、はい、そのもう一つの
こ
う
ショートカットバージョンですね、
使い方としてね、はい、国から直接 FM、はい、和紙を通じまして、はい、住民の皆さんにお伝えするということがありますけど ね、はいはい、ね、これも訓練しておかないと ね急に来るとできませんからね、
はい、
ま
あ、地元にこういうコミュニティ FM があるという、うん、非常に、
これは緊急割り込み放送の訓練です。これは緊急割り込み放送の訓練です。国土交通省山口河川国道事務所より緊急割り込み放送を実施します。山口河川国道事務所では洪水などで佐波川の堤防が決壊した時の、
はい、切りましたね途中で。
何かと訓練でございます、ね、
これが訓練のいいところです、はい、本番の時にこれでは困りますが、うん、やはりですね訓練にこういういろんな問題点をやはりお互いにやっぱりなかなかそうやることではありませんので、
はい、
こういうふうに訓練を通じてですね、誤りがあれば、はい、手順の間違いがあればそれを正していよいよ本番の時に市民の皆さんに、ね、可及的速やかに情報をお伝えすると、はい、いうことでございます。
そうですね。
本番がないのが一番いいんですけどね。
それはもう願っておりまして、うん、向こうでちょっと緊張してたと思いますが、はい、送る方も、ね、本番もっと緊張すると思いますね、うん、こういう訓練を通して、皆さんに情報を伝えられる努力をしていきたいというふうに思います。
はい。
ということで小南課長、好評を。
そうですね。今日は放送中にちょっと切れましたので、はい、これの原因とですね、またなんでかなというのを反省点踏まえましてですね、番組の途中でありますけど訓練。繰り返していきますのでリスナーの方もこういうことがあるんだなというのをご理解いただければと思います、
はい、以上です。ということで、緊急割り込み放送を体験してみようということで本日のまもろくインフォメーションでした。サバが物語をお届けしております。時刻は間もなく7時50分になるところです。さて、小南課長残っていただきまして、
はい、
副所長にもまだ残っていただいております、
はい、
メールたくさん来ております。ご紹介ください。
まずはラジオネーム定年の親父さんからいただきました。
はい、
和州の皆さんこんばんは。
こんばんは。
FM 和州のホームページを見て幼稚園児さんの稚鮎の放流を見に行きました。うん、残念ながら時間に間に合わなくて見ることはできなかったのですが、とても綺麗なアザミの花に出会い早速スケッチをしました、
うん、
いつも癒されているサバ川もやっぱり危険な要素があることを認識しておかなければならないのですねといただいています。
チアイでございます。
チアイの放流ってね、アザミをね見つけられたということですね。
新しい発見があってよかったです ね
今なんだか綺麗なバラが咲いているということでね、いろいろサバが報道されてますけどね。
バラね、
はい、また探してください。
はい、タンポポさんからいただいております。タッキーさん、クマちゃん、こんばんは。
こんばんは。
昨日は雨かと思っていたら良いお天気で用意した傘が日傘になってしまいました。今年もサバ川が美しく流れるように良い雨が程よく降ってくれることを願っていますということで、降りすぎると洪水ですけど、ないはないで、これ昨年と同じように渇水というこれも災いでございますので、程よく、うん、潤してくれればなと。
ちょうどいいぐらいね。
やっぱほどほどがいいですな。
こういう時は例年通りっていうのはいいですね。
はい、例年通りっていうのはこれはやっぱりあれですね、 まあ、これからまた出水期入って大量の雨が降る可能性もあるんですが、はい、今度はまた乾燥するというか、はい、雨の少ない時期勝負傾向になるとま
た意外ちょっと降ってほしいなと思ったりするんですけどね、
この辺のバランス、さっきのダムと一緒ですね。
そうですね、
勝手なもんですね、
う
ん、
難しいございます。
いろいろ勉強していることをね、あの水門について使わないのが一番ですからね。程よく
程よく程よくでございます。ありがとうございます。
さあ続きまして、放流されたあゆさんからいただきました。
お、
今日行かれたか。
あゆさんからの情報ですか、
はいはい、こんばんは。
こんばんは。
小野水辺の学校に来ました、
はい、
がトイレが欲しいです。行きたくなるんですよ。だからお願いします。ポンプぶち楽しかったです、
うん、
先輩と遊びに行ってトトロごっこをしてしまいました。楽しかったです。全部読んでねといただいております。
はい、
全部ご紹介いたしました。ありがとうございます。
トイレの件に関しましてはですね、可及的速やかにとはなかなかいきませんが全勝しておりますと、は
い、今日も試合のホールの時ね、はい、ちょっとした事件が起こってましたけど。
なるほど、
ね、欲しいですねやっぱり。
はい、あのトイレも、まあ、水の学校オープンしておりますけども、
はい、
もうしばらくお待ちいただければと思っております。
まあ、トイレが歩いてやってくるわけじゃなくて、うん、作りますからね、
あのポンプね、皆さんもぜひ使ってみてください。
体験してみてください。懐かしいですよね。はい、ということで、もうエンディングの時間がやってまいりました。さて来週のゲストでございますが、
来週はですね、あの、うん、続きまして水防の話をしようということになっておりまして、はい、ゲストは内緒となってますよ。
内緒ですか。
内緒です、
まあ、あのいずれにせよ出水期、ついに入りますので、水防月間ということで水防特集やっていきたいと思います、はい、またあの皆で一緒に勉強していきたいと思います。ということで、今夜も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。今夜のお付き合いいただいたメンバーご紹介しましょう。それではまず副社長、
はい、田辺です、
はい、そして、
小南です。
そして
水の自由人浸水センター赤田隊の熊です。
そして最後に豊富防災ネット推進会議のタッキーこと竹本浩一でお届けしてまいりました。それではまた来週まで、
さようなら。
サバガ物語、この番組は国土交通省山口河川国道事務所の提供でお送りしました。